心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
時刻は午前9時1分を回りました。ここからの時間はそんな和尚の独り言。横手市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職をお招きして皆さんにお話をお届けいたします。本さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あっという間の金曜日ですね。
そうですね、1週間っていうのは早いもんですね。
はい、どうしてこんなに早いんでしょうか。
どんなもんなんでしょうかね。やっぱりね、充実してると早いんじゃないですかね。
あ、じゃあ私今週充実してたんだ。
そうで、充実してる時間はね、もう一気に過ぎますけどね、
はいはい、
なんとなくね、こうドヨンとしてる時では長く感じるじゃないですかね。でも時は一時ね、みんな平等ですから、
うん、
ねえ、みんな同じように時刻まれてるんで、長いとか短いはあなたの心模様でしょうということでございましてね。
そうですね、
今日もね晴れてますね。
そう、昨日もでしたけど、寒いんですけどお天気はもう最高いい、
こうなんか冬晴れって感じでですね。秋のこのね、天気の日差し、これがどこまで続くのかなんていうね、今こうちょっとこう心配してますけどね。
はい、
もう少し、だいたい11月だとね、雪が降りますから、
間もなくでしょうね、きっとね。
一雨ごとなんていうとね、雨が降るとまたぐんと冷え込むのかな、なんてずっと雪なのかななんて思いながらね、もう暮らすのが今の時期のね、私たちの気持ちなんでしょうけども、秋がちょっと早かった部分ね、今年寒いんじゃないかとかね、雪が降るんじゃないかなと、こういうふうにして心配をしておりましたけれども、ここまではね、比較的ね、お天気様も持っていただきましてということで。
そうですね。
こんな日差しがね、これからね、いつまで続くのかなと、まあ心配してるんですけども。でも、こうやってね、お日様を浴びるとね、なんか気持ちがいいじゃないですか。
外に出てね、深呼吸するとね、すっごい、
ね、こんなね、お天気のようにね、今日も晴れ晴れとしてね、
はい、
一日過ごしたいななんて思いますわね。
おさん、いつも笑顔ですよね。
そうですね、あんまりね、苦虫潰した顔だけはしないようにしてますけどもね。そうそう、ね、こんな時ね、こう、あ、なんか幸せだなって思うでしょ。
はい、
でね、ふとね、この幸せっていう言葉をね、言うわけですけどもね、じゃあ、あなたは幸せですかって、こうね、面と向かって問われると、どんなもんなんですかね。
ああ、
幸せ感ってことね。
丸々については幸せだけど、丸々については、もうちょっとっていう感じになっちゃうかな。
あなたにとって何が幸せですかとかね、ポンとこう問われたときに、うっとこう詰まるじゃないですか。
そうなの、そうなの、そうです、そうです。
ね、いろんなこのね、会話の中ではね、
はい、
問われるときにね、すぐ答えられないこととね、答えられることがあるんでしょうけども、
ね、
割とね、幸せですかなんて、あなたにとって何が幸せなんですかなんてね、言われると、うってこう詰まったりすると。
そうですね。
その幸せ感ってのは一体何なんでしょうかね。
人によって違いますかね。
もちろん価値観として違うと思いますけども、でも、はい、案外それがね、明確にその幸せ感としてね、答えになってるかというと、案外そうでもないんですよね。ね、じゃあ、あなたは何を不幸と思いますかっていう答えをしましょうかね。
おっと。
ね。じゃあ何をしたときに、あるいは何をされたとき、あるいはどんな場面で、
はい、
私って不幸せなのって。よく、それで必ず言うじゃないですか、人って。幸せになりたいって。
言いますね。ね、言っちゃう。
歌の題名にも、幸せになろうよとかね。
ありますね、いっぱいね。
幸せになろうよってのはどんなもんなんですかね、なんて、ね。
あるある。
ふとね、こう考えると、その幸せ感っていうのはどんなもんなんでしょうかね。で、幸せですか、幸せですかってこう問われても答えが出ないけども、じゃああなたは、ね、どんな時に不幸を感じますかっていうと、ね、いろんな場面で、あ、不幸だなって思う場面ってあるじゃないですか。
そっちの方がね、上げやすい、言いやすいですね。
ね、でも、それは個々のね、項目だけであって、
はい、
トータルとして何をもって不幸せだと皆さんが言ってるかっていうと、自分の願い、ね、思い、通りにならないことをみんな、ね、幸せって言ってるじゃないの。
そうですね、それその通りです、
ね、なんか願いがあるんだと、こうしたいんだと、でも思い通りにならない、だから幸せだって、こうすぐ 短絡的にいくじゃないですか、はいはい、でその前にねやっぱりねあの心が病むんでしょうね、苦しむんでしょうね、うんうんうん、その苦しむことをもって不幸せと私たちは表現するんじゃないかということでね、
はいは
い、じゃあなんで思い通りにならないのかと、うん、じゃあ思い通りにしようとしなければいいじゃねえのって話になっちゃうでしょ、
うんうん、
じゃあ思い通りにしようとする心は一体なんて表現するでしょうかっていうと欲ということでしょうね。
うわ、そうなりますか。
うん、だって何かしたいというのは自分の欲することですから。
そうです ね
要は欲があると、うん、じゃあその欲がいいですか、
はい、
欲があるから不幸せって考えたら、じゃあ欲少なきゃすりゃいいじゃろうって、
うんうんうん、
そうするとね幸せ感にぐっと近づくという考え方の方が、うんね、いいんじゃないかということでね、仏様の言葉にね、少欲知足という言葉があります。
少欲知足、
うん、少ない欲、ね、樽を知るというかね、
はい、
でだからねいいんじゃないですか、わずかばかりで欲は少なくていい方が、うん、あのかえってねああしたいこうしたいっていう欲がないんだから、
うん
ね、叶えようとすることも別に少ないし、
うんうんうん
ね、だから足りるだけでいいでしょうっていうことをね、うんうん、あ私たちはまあ小欲知足という言葉でね仏様が申したというわけですけどもね、
はい、
だから欲が少なければ少な幸せなんでしょう、うん、ということなんですが、
うん、
じゃあ今ねこの世の中でね、まあ、いろんなことがあるじゃないですか、
はい
ね、いろんな現象があり今の自然環境の問題でもね、
うん、
結局開発するから、
はい
ね、自然が壊れた、
うん、
ねそしてなんかあのいろいろとほら二酸化炭素が増えたとか、
うん、
ねオゾンがどうだとか、
うん、
ねなんかそんなことをこう言ってるわけですけれども、それは何に起因するんですかっていうと、
は
い、ね人が物を作り出すためにあるものを壊したってことじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
じゃあその物というのはそれだけ必要なんでしょうかと、
はい、
ね必要でなくても人は物を作っているんでしょうかと、
うんうん、
ね、そしてこの世の中は経済ですから、
はい、
結局物が売れないとお金が回らないということになりましてね、
うんうん、
結局売らなきゃお金が回らない、
うん、
売るものを作らなきゃいけない、
うん
ね
うん、
そしてどんどん売ったものは消費してもらわなきゃ次のものが売れない、
はい、
というサイクルの中でね、
うんうん、
がんじがらみに回っているんじゃないかなということを、うんうんね、あるね、国のね大統領さんがですね、
はい
言った言葉があるんですよ。
これってもしかして前回からの、
うん、そうです。これがですね私がねネタ拾ってきましたね。
いやもうね、うん、先週からねもう待ってたんですよ、いつお話ししてくれるのかなってもう催促するところでした、
うん、でねやっぱりあの先週ちょっとそう言いましたんでね、
はい、
やっぱりどうしてもこうしたらそれ話さなきゃいけないわけなんですけども、
そうです ね,
ぜひでもね大体1週間もするとね、うん、あの忘れてますんでね、
いや
先週言ったことで、ね、も忘れてるのかなって思いますけど、ね、
そんなことないですよ。リスナーさんからもあの楽しみですってメッセージでいただいておりますよ。
これねそれでね発見するわけですよ、そういうありがたいお言葉というものがね、
うんう
ん、どんなところで発見するかというと雑誌に書いてあるんですけどもね、
まあ、いろんなところでね、
うん、そうそうそうそう、あの例えばねほらあの待合室、
うんうん、
例えば床屋さんでもいいじゃないですか、
はい、
なんでも例えば週刊誌でも何でも、
はい、
なんかそんな時にねなんか深い言葉が隠されてるんだなってことがあるんですよ、うん、だからそんな時ほらただ待ってる時間なんだけれども、そういう言葉に出会えると、
うん、
無駄じゃないねって思えるとね、
はい、
なんか、
はい、
うん幸せかななんて思いますけどもね。でそんな中でね南米のねウルグアイという国のですね、
は
い、大統領さんがですね、
うん、
あの私もこんな会議があるか分かりませんでしたけど、3年前のですね、あのなんか国連持続可能な開発会議っていうのがあったんでしょうね、うん
はい、
その時にねその方がですね、
はい、
あのこういうねありがたい言葉をね言ったんですよ。
何でしょう、
うん、これちょっと読ませていただいていいんですかね。
はい、お願いします、
はい、じゃあその大統領さんが、ね、言ったのはね、今読みますよ、
はい、
本日この会議に集まった私たちは持続可能な発展と人々を貧困から救うことについて話し合ってきました。しかしその答えは現在の裕福な国々の発展と消費のモデルを真似ることなのでしょうか。一つ質問をさせてください。ドイツの1世帯あたりと同じ台数の車をインドの人が持ったら地球はどうなるでしょうか。息をするための酸素はどれくらい残るでしょうか。富裕な西洋社会と同じ消費を世界の70億80億の人ができるほどの資源がこの地球にあるのでしょうか。このような過酷な経済競争で成り立つ社会で団結とか共存共栄とかについて語ることができるのでしょうか。 私たちは発展するためではなく幸せになるために生まれてきました。人生は有限であり、どんな品物にも変えられません。にもかかわらず、人々はよりたくさん消費するために働くことをやめません。消費社会はエンジンです。消費が滞れば経済が麻痺し、経済が麻痺すれば不況というお化けが姿を現します。この社会では1000時間以上光る電球はあってはなりません。10万時間持つ電球を作れるのに、市場というもののために働き続けて使い捨ての社会を長らえさせるために、私たちは悪循環の中にいるのです。昔の聡明な人はこんなことを言っています。貧しい人とは持たざる人ではなく、いくらあっても満足しない人だと。私の言うことが簡単には受け入れがたいのは承知しています。しかし皆さんには、問題の原因が水危機や環境破壊にあるのではないことを分かってほしいのです。原因は私たちにの社会の在り方であり、見直すべきは私たちの生き方だということ。私が言っているのはごく基本的なことです。発展とは幸福を阻むものではなく、人類の幸福のためにあるべきものです。愛情、人間関係、子供を育てること、友達を持つこと、そして最低限のものを持つこと、こうしたことのためにこそ発展はあるべきなのです。私たちにとって最も大切なものは幸福です。地球環境のために戦うのであれば、人類の幸福こそがその鍵だということを忘れてはなりませんというね、素晴らしいお言葉じゃないですか。
もうずっと聞き入っていました。
ね、ですから、はい、貧しい人って、うん、物やお金を持っていない人じゃないって、
ね、そうですね、
物がいっぱいあってもそれでも満足しない人、ね、貧しい人とこういう、ね、こういうことをね、あの大統領が言ってるんですけど、この人はね、どこに住んでるかっていうとね、はい、自分の農場にいるんですよね。
農場、
まあちょっとほら、ね、家畜のね、あれにもこう仕事をしながら、ね、
すごい、
ね、だからなんか普通の人ですよ、ね、そこら辺にいる人が大統領なんですよ。
そうなんですね、
だからそんなこと、だから一番貧しい大統領ってまあ言ってるんですけどもね。でそういう方がね、言ってるのはね、消欲知足という、ね、仏様の心とまさしく一致する、ね、言葉なんですよ、
ね。いやでもね、この幸せになるために生まれたって、さっきおっさんが最初にお話ししてたことからこうずっと流れつながってますね。
うん、そうそうそうそう、
いや見直すのは私たちの生き方、そうだな、青い空を眺めながら今その言葉がすごく心に行きます。
幸せなんていうのはね、で幸せなんていうのはね、遠くにあるもんじゃないんですよな、
うん、
ね、近くにあるんじゃないですかってことに気づかないってことなんですわな、はいはいはい、でね、仏様は言っておりますわな、仏様の心っていうのはみんな持ってるんですよと、
うん、
ね、みんな持ってるんですよ、
はい、
ね、みんな持ってるんですけども気づかない、あるいはわからないという話で、みんな潜在的には持ってるんですけどね。
潜在的ですね。
そうです、そうです。だから修行しないとそれが心として現れないよっていうことを言うわけですから、う
ん、
ね、私たちは座禅修行してね、それをどうぞどうぞね、自分のものとして表してくださいということをこう言うというのが、うん、まあ、私たちがね、進んできた仏道なんでしょうね。
そうなんですね。
で東大元暮らしって言いますから、幸せは遠くにないんですわな、はい、
うん、
近くにあるんですよ、ね、自分のことが見えないのに人のことが見えるなんてことはないでしょうと、
はい、
ね、自分のことが見えるとき、ね、人のこともよく見えるでしょうというところにね、うん、よくものが見えたら、ねね、まあ、正直な、ね、判断ができるじゃないですか。
そうですよね、
だから 目が曇ってるって話でしょうな、でそんな時には何も見えないでしょうって、
ね、
そうすると、いや、もしかしたらね、すぐ目の前にね、幸せって転がっていいんじゃないですか。
ね、幸せ
にっけ。そうでしょ。で、そんな気持ちでね、こう普段ね、触れていたら、あ、今日はいい天気だ、穴は綺麗だ、ね、こういうようなことで言葉、心でね、ものを見たら、もっともっと素敵なものが見えてくるわけですよ。
なるほど。
今日も一日ね、寝るまで、なんかね、あ、今日は幸せだったなって思える生き方ができたら、これこそがね、一番じゃないでしょうかね、なんて思うんですがね。
そうですね。いやすごい、いや、ま、1週間待った甲斐がありました。
あ、そうですか、ありがとうございました。
いや、先週放送終わった後に、ラジオネームドンさんさんからメッセージいただきまして、いやいやいや、非常に楽しみにしているよっていうね。
よかったですね。
嬉しいですね。
そんな方々が聞いてる。じゃあ私はね、幸せですかって、私幸せなんですよ。なぜかっていうと、ほら、ね、一週間ね、のうちのね、この金曜日の9時から、ね、ここに来させていただいて、ね、なんかこう心に思ってる好きなことをね、のびつなくなし語らせてもらってるってことがね、一番の幸せじゃないですか。ね、それがあるからまた一週間頑張れるんじゃないですか、私ね。ね、このスタジオ出てからね、またネタ探ししようかなと思って
どこで出会いがあるでしょうか。
そうそうね、人との出会いとかね、やっぱりネタとの出会いとかね、まあ、いろんな出会いがありますからね。そうそう、これ楽しむとね、また幸せなんですよね、
う
ん、
そうですね、なんか幸せです、私も。
あ、そうですか、はい、またじゃあそんなこう幸せをね、2人でね共有しながら、
はい、
また来週もね、こういう会話の中でね、少しでもね、笑顔の種もあければありがたいですわね。
そうですね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、今回は本当に2週にわたってこう、ね、続いてきたことがやっと明らかに、
まあ、そういう展開もね、あるんでしょう
ね
独り言の中には展開があるんでしょうね
独り言じゃないもん
独り言なんですけどもね。
いやいやいや、また来週楽しみにしています。今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。そんな和尚の独り言は、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斉藤丹円ご住職にご協力でお届けしております。来週も皆さんどうぞお楽しみに。
はい、心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。